足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかぐやジャパンの提供でお送りします。矢田さん、今週もよろしくお願いします。
はい、今週もよろしくお願いします。
今週もと言いながら先週はお休みいただいたんですけどね。
ああ、今週はよろしくお願いします。
2週間ぶりにということですね。
ちょっと出張が入りまして、
もうセミナーだらけになってきて、
もうセミナーやら何やらでいろいろ忙しくなってきて、もうこの番組も山崎さん一人に任せようかなってそろそろ思ってるんですけど。
無理です。もうそうなった時は足立さんがもう、ケツまくったと皆さん思ってください、
ね。何それ。
もうやってられへんわというね。
こんな安いのでやってられっかみたいな。
だんだんなんかこう怖いですね。お金のことを言い出すと。とにかくちゃんとお仕事していただきますよ、今日も。
はい、はい、頑張ります。
じゃあニュース行きましょう。今週のニュースは8件です。漫画、キャプテン翼の公式ツイッターアカウントと作者の高橋陽一氏は、違法な NFT アートが販売されているとして注意喚起をしています。フットボールメタバース、漫画バースというツイッターアカウントが販売しているもので、キャプテン翼の使用権を取得したとツイートしていたそうです。
はい、これね、なんかまあ NFT の悪いところが出たなっていう感じなんですけども、現状ね、NFT なんかを販売するときに、その、まあ一部のところはやってますけど、ほとんどのところが審査も何もないんですね。なので、本人じゃなくても、その出品したりとか、許可もらってなくても出品できたりしてしまうので、そうすると、その販売してからこういうふうに、その、あちこちで売ってしまうというか、売れてしまうというかですね、それになってから後から実は偽物ですよっていう話も実際海外でも起きてるんですよね。で、こういった時にどうするかっていうのはなかなかその法的にもまだまだいろんなものが不十分になってて整ってないので、まあこのあたりをね、今後どうしていくのか本当に大きい課題ですし、で、まあこういうね、NFT の作品とか買う時に、本当その公式サイトとかどういうところが売ってるのか、やっぱりしっかり調べて、やっていただきたいなと思います。
フジテレビは AI を用いてドラマの本編内に広告を合成するシステムを本格運用すると発表しました。視聴者が見ているドラマ本編の背景などに交通広告やポスターという形で広告を合成するそうです。これによりゆくゆくはドラマの間に CM を流さないといったこともできるそうです。
これ面白い試みだなと思いますね。そのドラマの中に出てくる、その例えば街の風景とかがあると、そこにその看板のようにスポンサーの CM とかの看板がこうね、並んでたりとか、そこにちらっと映るそのテレビのシーンとかにそこに、CM の一部が流れてきたりとかするとか、まあそんな感じのことができるようなんですけども、まあ、こういうのが出てくると、まあ確かに見てる人はそんなに違和感を感じないというのはあるんでしょうけども、ただとはいえね、今度スポンサーさんの方からして果たしてそれが本当に広告効果があるのかどうかっていうところになると、ちょっと微妙な気もしてきますし、まあこのあたりのそのさじ加減というか、なんというか、あまりしつこくするとね、同じ看板があっちにもこっちにもあるみたいなことになっちゃうと、またそれはそれで違和感しか出てこない。まあなかなかね、難しいんですけど、いかにその CM っていうものをどう見せていくか、これだけいろんなものがね、メディアというかネットも含めいろんな形のメディアが出てきた中で、果たしてどうやっていくのが広告っていうものが意味があるのか、また効果があるのか、そしてその消費者の方にとってもプラスになるか、これからいろんな試行錯誤を続いていくんだろうなと思います。
国政に関わる公開情報をまとめた政官財界人事情報アプリ国政データを手掛けるインタークロスは、国会議員の経歴や SNS 発信力を数値化し、国会議員公開情報分析ランキングを公開しました。それによると SNS を活用している議員ベスト3は、1位が国民民主党の玉木雄一郎議員と立憲民主党の蓮舫議員が同率1位で、3位が自由民主党の佐藤正久議員と日本共産党の山添拓議員が同率となりました。
はい、まあ、こういう、国会議員のね、その SNS の発信力、まあ、利用している状況とかっていうランキング、ちょっと面白いなと思います。まあ、以前ね、そのツイッターとかそういうのが話題になった頃に、もう誰も彼もが議員さんがいっぱい SNS アカウント、いっぱいというか誰も彼も SNS 始めたんですけども、まあ、あれよあれよという間に、立ち消えになったというか、消えていってしまいましたけれども、まあ、その中でもね、こうやって続けてきてる議員さんだとか、いろいろそこの中でも情報発信してる議員さんとかもいるっていうことで、まあ、でも今後本当そういう、その、情報発信する場っていうのをどう作っていくか、やっぱ SNS はもう無視できないですし、これから、Z 世代と言われる若い人たち中心にもっとその人たちが社会人になってくれば、SNS での情報収集っていうのが当たり前になってくるので、そうなった時にやっぱり議員さんもそちらで情報発信をしておかないと伝わらなくなっちゃいますよね。なので、このね、参院選もありますけれども、そういった中で、ちょっとそのメディアの発信力という点で、こういうランキングも眺めてみるのもちょっといいのかなと思います。
イーロン・マスク氏が率いるトンネル採掘企業ザ・ボーリング・カンパニーは、2019年に受注したラスベガス地下のトンネルプロジェクト、ベガスループの拡張を当局が承認したとツイートで発表しました。この計画は、ラスベガスの地下にトンネルを掘り、電気自動車で高速移動するという計画です。
これも発表した時にね、すごい話題になったんですけども、ラスベガスの地下に、トンネルを掘ってですね、で、電気自動車をさらに単にトンネルじゃなくて、電気自動車で走るというよりも、その下にベルトコンベアみたいなので動かして、で、その上に電気自動車ごと乗っかるみたいな話だったと思うんですけど、これが、だんだん拡張工事まで認められて、かなり長い距離をですね、地下で移動するような形。で、またこの地下のトンネルっていうのはね、電気自動車だからこそできるっていう、そのガソリン車だと排ガスの問題が、ね、あるので、やはりそのトンネル内っていうのはどうやって換気をするかとかいろんな問題があるんですけど、電気自動車になるとその辺の課題がないので、トンネルの中でその十分その、ね、やっていけるというか、小さなトンネルでも十分その電気自動車で、機能するということなんで、まあ、こういうのが、ね、一つ成功パターンとしてできてくると、ひょっとしたらあちこち、ね、トンネルがまた増えてくるのかなと、ちょっと注目するプロジェクトです。
マイクロソフトのビル・ゲイツ氏はアメリカのイベントで NFT についての質問に対し、100% 大バカ理論に基づいていると批判しました。それよりも農場や工場など形あるものを生産する組織に投資することを好み、暗号通貨や NFT には関心がないと語ったそうです。
それについては後半にしたいと思います。
札幌市の IT 企業バーナードソフトは、 AI に工場設備の平常音などを事前に学習させ、聞いたことがない音を異音として検知されるシステムを開発しました。すでにコンクリート製造工場などで導入されており、設備の予知保全や異常の早期発見などに成果を上げているそうです。
この工場などのその異常音ですねをいち早く検知してで知らせるっていうのは非常にこれ結構有効なことで、音ってね、その特にその工場なんか機械で動作してるので、その動作音がいつもと違うパターンになってるとかっていうのは本当その大きなことであり重要なポイントになります。それを人工知能を使って、その検知するっていうやり方っていうのは、でまたこれですね、グラフにして可視化してるらしいんですね。そのあたりのやり方とかもいろんな分野に今後応用できると思いますし、やはり単純にその機械音だけでなく、その生活音とかね、そういった中でも、まあ、もともと、いろんなところがそういう研究も始めてますけど、例えば、家のね、防犯でガラスの割れる音とか、犬が、叫ぼ、ワンワン吠える音とか、そういったものを検知すると、その、スマホで通報するみたいなのが、ありますけれども、やっぱりそういうの音に対して、通常と違うっていうのをいち早く検知できる。やっぱこれからこういう、やり方、そういうもので、いち早くその異常を検知するっていうのは非常に有効になるんじゃないかなと思います。
インターネット上の誹謗中傷対策で侮辱罪を厳罰化し、現行の懲役や罰金刑の対象とする改正刑法が参議院本会議で可決・成立しました。これにより SNS での根拠のない誹謗中傷などへの抑止効果になることが期待されています。
はい、ネットのね、特に SNS でのもうあることないことを言うというか、ないことないことを書き込むその誹謗中傷ですよね。それに対して、まあ、これまでなかなか罪が重たくなかったというか、軽かったというのもあって、そのあたりが改正されて、その侮辱罪として非常に重い罪になって、まあ、これによってその抑止効果になればということなんですね。で、まあ、どうしてもその匿名性というところもあって、だんだんこう過激になってしまったりとか、またその書いてあることの根拠というかですね、元になる情報とかを調べずに、もの表面だけ見ただけでこうその判断してしまったりとか、そこに乗っかってしまうっていうことが非常に多くなってきてます。そういったことね、意識しないうちに、例えばリツイートするだけでもそういう人たちを傷つけてたりとかすることもあり得るので、やはりですね、その SNS とかで流れてくる情報、本当にこれはどこから情報発信されてるものなのかとか、根拠になってるのは一体どういう発言とか、あるいはどんな写真だとか、どういった記事が元になってるのか、ちょっとですね、冷静に判断することが重要かなと思います。
内閣サイバーセキュリティセンターは、地方自治体や公的機構などを語る偽サイトを確認したとして注意喚起をしています。長野市や徳島市、神奈川県藤沢市などが特定の検索エンジンを使ったとき、偽物が本物より上位に表示されるケースがあるそうです。必ず URL を確認しましょう。
これね、もうなんか地方自治体とか公的機関のフィッシングサイト、まあ、偽サイトですね。そういったものが出てきていて、しかも、場合によっては検索エンジンで上位に出てきてしまうということなので、本当こういうのはね、厄介なことになってきてますよね。だから、まあ、逆に言うと、その検索エンジンっていうのは、あくまでも、みんなが多くアクセスしているところとか、その検索したキーワードに一致するところが上位に来るっていう仕組みが基本になっているので、そのサイトの中身が正しいかどうかっていうのは全く別の話なんですね。そのことを今一度思い起こしてですね、必ず正しいっていうわけではないということは少しこう考えた方がいいかなと思います。で、まあ、ここ の記事にもありましたけども、本当くれぐれもこういうその、公式サイトなんかを調べようとするときはですね、その URL だとかそういったものをしっかりと見て、チェックしていくのを心がけたいなと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。足立さん、足立さん、
はい、
かごやさんがですね、
はいはい、
ハイパーコンバージドインフラを
サブスク型で利用できるサービスっていうのをされてるみたいなんですけど、う
ん、はいはいはいはい、
もうなんか謎の言葉ばっかりで意味があれなんでちょっと教えてもらえませんか。ハイパーコンバージョンインフラとは何ぞやっていう。
なかなかね、こう、なんのこっちゃねんって感じはするんですけど、
はい。
要はサーバーをね、自分のとこで、まあ、ホームページやら、まあ、いろんな、会員サービスやらしたり、サーバー持ってるじゃないですか、いろんな会社さんが。
はいはいはい。
で、それを、まあ、自分のとこで置いてたら、なんかトラブった時とかって、予備の、ハードを置いとかな、サーバー機を置いとかなあかんとか、いろいろあるわけじゃないですか。
は
あ、
は
あ。で、そういうのを全部このクラウド側に置いといてですね。
うん、
で、しかも、その中を仮想の、サーバーとかで構成ができるんで、
ほうほうほう、
特定のね、機械の中に入ってるわけじゃないから、なんかトラブった時にすぐにね、別のやつにこう、移したりとか、
うん、
で、またあとはよくキャンペーンとかセールスとかでこうやった時に、うわーってアクセス集まったりするじゃないですか。
はいはいはい、
そういうのやると。
ええ、
で、その時に、負荷が急に高くなって、こう動き遅くなって重たくなって、みんなが、なんやそりゃ、売れへん、いや、買えへんやみたいになったら、それはそれで問題になるから、
はい、
そうすると、こういう、かぐやさんのサービス使うとですね、その時に、こうサーバーをね、分散させて増やして、こうカバーしたりとか。で、必要のないときはこう少ない台数で動かすとか。そういうことがね、はい、こう、柔軟にできるっていうのがね、すごいええとこなんですよ。
ああ、それをまあ、で、サブスク型でできるっていうのがまあ、
うん、そうそうそう。
いいっていうことなんですね。うん、
そうですね。
わかりました。まあ、ね、ちょっと詳しく話すとちょっとかなり長くなるので、興味のある方はですね、かぐやさんのホームページのサービス一覧ページに入っていただいて、HCI サービスというところに入っていただくと、ハイパーコンバージドインフラについてのサービスについて詳しく書いておりますので、ぜひそちらの方をご覧ください。嵐さん。
はいはい。
最後から二つ目のニュースですね。
うん。
誹謗中傷でね、ネット上の侮辱罪を厳罰化して、うん、まあ、現行の懲役とか罰金刑の対象になると。
はいはいはい。
今まではどうやったんですか？誹謗中傷しても。
今までね、
はい、
拘留が30日未満か、
はい、
過料としても1万円未満なんですよ。
ああ、そんなもんしか、罰をしても、
罰
則がなかったってことなんですね。
うん。で、それを、1年以下の懲役禁錮または30万円以下の罰金っていう風に変わったんですよ。
ね、1年以下か30万円。
うん、30万以下、うん、
以下
っていうぐらいになったんですよね。
うん、飲酒運転よりも軽いですね。
いや、まあそりゃ、
まあまあ人を殺す可能性もありますからね、飲酒運転はね。
てか飲酒運転はだってそもそも運転免許持ってるんやもん。うん、
まあそうですね。
うん、その時にやっちゃいけないことを知っててやっちゃってるわけじゃないですか、もう完全に。
はい、そうですね。
うん。
で、まあ、誹謗中傷もやってええとは思ってる人おらんでしょう。
だから、ここもね、すごく難しいところなんですよ。うん、いろんな意味で。だから、当人はそれが本当だと思ってたとかっていうケースだってあり得るわけじゃないですか。
いやー
な、デマだとは思ってなかったって。
どういうことね。
うん。
はいはいはいはい。
で、そうなってくると非常にややこしいですよね、そこら辺って。で、知らなかったのにそれで、まあ、どこまでの程度加減にもよるけども、でもそれでね、結構重い刑になるってなると、またそれはそれで、まあそこら辺は多分裁判でいろいろ判断されるんでしょうけど。
はいはいはいはい。なるほど、ね。
まあとはいえ、でもね、やっぱりそのネットの中で、こう、匿名であるがゆえに、もうめちゃくちゃ書く人たちいっぱいいますからね。
そうですね。
うん、あることないことというか、ないことないことばっかり
言
って
しま
う。
大体目立つとね、あんまろくなことはないですからね。
やけど、芸能人とか、しゃあないじゃないですか。
まあ、そうですね。
うん、で、まあ、これ、今回の特にね、その2020年に、 あの女子プロレスラーの木村花さんがその誹謗中傷を受けて亡くなったっていう悲しい事件が、うん、事件というか悲しいことがありましたけども、はい、まあだからそれを受けてやっぱりちょっとあまりにもその軽すぎるんじゃないかっていうところで、はいはいはい、うん、やっぱりその発言する匿名であるとはいえそこにこうコメント書いたりとかするのはやっぱりねそのそれなりに責任がある行動をしないと、なんかあまりにも軽くこう考えすぎて、特にあの、さっきもちょっと言いましたけど、リツイートなんかもね、
はい、
あんまりこう軽くやると、やっぱりトラブルの元なんで、
そうですね。
やっぱりその、元の意図は何なのとか、
はい、
どんな記事を元にしてそれ書いてんのとかっていうのは、ちょっと気にした方がいいと思うんですよね。そのわけのわからんことを逆にこう自分も一緒になってあのリツイートしてしまって、ね、うん、拡散してしまったっていうことになるからね、そこを片棒担いだことになっちゃうし、
そうです
ね、はい、まあね、あの思い出しましたけど、
はい、何ですか
昔私ブログ書いた時に何やったっけな、はい、なんか、AKB かなんかが出てる缶コーヒーかなんかのコマーシャルで、その、会社のゲートをこう抜けるときに、なんか、他の人の IC タグかなんか借りて、で、通り抜けるみたいなシーンがあって、
はい、
で、それをこう、半分茶化した感じで、こう、記事書いたんですよ。これはセキュリティ甘いよねって、こういうなんて良くないよね、みたいな。
はいはいはい、
もう、明らかに冗談っぽくこう書いてるんですけど、
はい、
なんかそれが、
AKB 批判やと思われて。
いや、っていうかね、それを、その、どっかの、そういう、ウェブメディアが、なんか、IT コンサルタントの足立明保氏はこういうふうに非難しているみたいな
感じ
が
広がったんや。なるほどね。
いやいや、おちゃらけで書いてるからこっちはって思うねんけど、マジで書いたんやと思ったんかなんか知らんけど、それをまた見に来た奴らがもうね、すごかったよ、はい、コメントが。
それを見た人たちが足立さんのブログに突撃してきて、
う
ん。
突撃してきて、コメントにね、アホだの、ボケだの、死ねだの、カスだの、もうね、すごいよ、もう、一時期ね、だからブログ更新しようと思ったら全然アクセスできへんで、
入れんかったね。サーバーが重すぎてってことですか、
うん、そうそう、重すぎて入れなくて、何が起きてんねんとか思ったら、
はい、
コメントがなんか1000件近くついてました。
いいじゃないですか、炎上商法みたいでね。
もうね、もう自分でそういうポジションになるとは思わんかった、ね。ちょっとで、ね、笑ってしまいましたよ、もうなんか。みんな日本語じゃないというか、なんていうか、もうアホとかカスとか死ねしか書いてないやつらは、なんだろ、こいつら。うん。
でも、あま、あださま何も思えへんでしょ、そんな。
あ、思わへん、ね、全然、なんとも思わへんけど、ね、うん。逆におもろーとか思ってもらったけど。こんなんなるやって思って。まあでもね、それぐらいやったらまだいいけど、でもそこでさ、例えば、その、自分の家族のこと書かれたりとかね。
ああ、そうですね。
それとか、その自分の家の住所書かれたりとか、うん、そんなんされ始めたら、そりゃちょっとね。
特定とかね。
えぐすぎるからね。その、どこに勤めてるとか、どこそこの、
はいはい
はいはい、店に行ってるとか、何買ったとかいうのとか、そんなん書かれ始めたら、それはちょっとえぐいよね、やっぱり。いつどこで誰に見られてるんやって思ったら、もう外出れんようになるもんね、そんなんだったら。
ええ、もうでも、まあ、そういう意味では、難しいですね。その辺がね。表現の自由っていうのもあるでしょうしね。
そうそう。表現の自由と、そういうなんか、誹謗中傷みたいなのとかを、どこにね、さじ加減持つのかっていうのは、やっぱなかなか難しいし、あんまり行き過ぎると、本当にね、いろんなわけわからん犯罪が起きたりとかするからね。
だからちょっとはね、足立さんをからかうような、ことを言ったら、誹謗中傷で足立さんに訴えられて30万円ぐらい払わされるかもしれないってことなんですね。ジョークでも。
それはどうかわからんけど。
いや、でもまあ結局はね、あれ、ああいうなんじゃ、なんていうか、セクハラとかと一緒で。
そうそうそう。ね、受けた側の。
受けた側がどう思ったかっていうところがね、うん、なんかなるみたいですからね。
うん。だから特に、その、危害を加える ような発言とか書き込むとね、はいはいはい、殺してやるとか、帰り道気をつけろよとか、夜道気をつけろよとか、ね、あと、家族に何があっても知らんぞみたいな書き方とかね。
はいはいはい、脅迫みたいなね。
そうそう、それはね、やっぱり完全に行き過ぎなので。
ダメですね。まあ、そんなことする方はね、この番組聞いてる方いらっしゃらないと思いますけど。
まあね、こういうのはちょっとやっぱり強化していかないとあかんのやろなっていうふうには思いますよね。
ああ、そうそう、それこういうなんでね、どんどんどんどんなんていうかこう、まあ、マナーが良くなるというかね。
そうそう。
まあ、そうなっていくんでしょうね。
うん。
まあ、じゃあ、それで後半のちょっとニュースに移りますが。
はい。
ちょっと読んでみますね。
はい。
マイクロソフトのビル・ゲイツ氏は、アメリカのイベントで、NFT についての質問に対して、
はい、
100% 大バカ理論に基づいていると批判したと。
はい、
でそれよりも、まあ、農場や工業など、工場など、形あるものを生産する組織に投資することを好んで、暗号通貨や NFT には関心がないと語ったと。
はい。
うん、まあ、勝手ですやんね。自分の投資するだけは別に自分で決めなはれって感じじゃないですか。
そうそうそう。まあまあ、そう、そうなんやけど、まあ。
誹謗中傷で訴えたらどうですか、足立さん。
いやいや、別に私が非難されてるわけじゃないから。
NFT のことをやられても、営業妨害だって言ってね。うん、
本が売れなくなったって言って、
そうそうそう、
補償しろって、賠償しろとか言って。そ, う、うん、そんなん言うてもな。
英語できるじゃないですか、さ。
いやいやいや。でもこれ面白いなと思ったのは、この、はい、日本語でこれ大バカ理論って言ってるんですけど、
はいはいはい。
グレーターフールセオリーって、まあ大バカ理論って直訳するとなるんですけど、これって、
はい、
結局、要はこういうなんか投資というよりも、ちょっとギャンブル性があるようなやつって、
は
あ
は
あ、だんだんだんだんみんなが転売転売繰り返すると値上がってるけど、そのうち何かの拍子にドーンって値段下がって、最後に持ってるやつがババ引くっていうね。
ああ、なるほどね。そういう意味の、うん、まあ。
そうそう、そういう意味のことなんですよ、これって。
はいはいはい。う
ん、で、ある意味当たってるから、そこは。
まあ、そうですわね。
正直、その NFT とかでも、そんなにいつまでも高値になり続けるって、普通に考えてもないやんっていうのは、みんなうすうす分かってるんですよ、そんなに。
はいはい。
で、ね、それこそもう前からあるそのビットコインとかああいうのにしたって、
はいはいはい、
ね、その全体としては上がり調子かもしれんけど、それは突然ドカンと落ちたりとか、なんもいっぱいある話であって。
まあ、今ドカンと下がってますけどね。
そうそうそう。そういうことは起きうるん、起きうるし、
はい、
で、やっぱりそういうことの、なんていうのかな、投資とかそういうなんて、その、そのリスクをどこまで取るかっていうのを考えてやることがね、投資のその基本じゃないですか。そこのリスクって、
はいね、
リスクをね、どこまで自分でちゃんと取れるのかって。で、それをなんか、よくわからずに、なんかもう、今やっとかなみたいな。
全部突っ込んでね。うん、借金してね。やるとかね。
そう、借金してでも投資とかんと、なもん、利息なんかすぐ返せるやんとかいう、このことをやると、それは
ドツボにはまりますよね。うん、
それはもう完全にギャンブルやってるようなものになってまうから、
はいはいはい、
違うがなっていうね、やっぱりそこはそこで、別にビル・ゲイツが言ってることが間違ってるとかいうわけじゃないし、やっぱり自分でちゃんと考えろよっていう話やからね、
そうですね、うん、
その場の雰囲気で流されてやる。で、それとまたそのね、やっぱりビル・ゲイツ自身が、まあ、その農場とか工場とかそういう形あるものを、はいはいはい、まあ要は生産する、実際に何かを生産してるところにね、うん、投資するっていう方がええのちゃうのっていうのは、まあそれもそれで一理はあるし、
まあ一つのね、
そう、まあなんやかんや言うとって、いくら NFT が値上がろうが、そのビットコインが値上がろうが、食べ物なくなったらどうしようもないからね、
うん、まあそら、そら、そうですよね、
うん、食べ物なくなったり、着るものなくなったらどうしようもないから、
ね、エネルギーがなくなったりね、
う
ん、
そうそうそう、
なんぼお金持っててもね、買われへんっていうかね、そ
うそうそう、うん、買われへんも何もないっていう状態になったら、金あったってどうにもならないからね、そうなったら。
なるほどね、
だからそこら辺は本当その、それぞれの人たちが自分のこう価値観とか、自分がどこにその価値があるとか、どういう世界がいいと思ってるとかっていうところをちゃんと考えて、やっぱりこうね、その投資とかを考えていかないと、まあ、ここからね、ちょっといろいろ大きい話もないけど、日本も関係してくるんですけど、
はい、
岸田内閣が言ってますよね、なんだっけ、1億総、倍、投資倍増計画やっけ、なんか言うて、これから投資しましょうと、貯蓄するんじゃなくて、投資しようぜみたいなことを言い始めてるから、何かとこれから投資の話がね、どんどん広がってくるんですよ。で、やっぱりその、いろんな証券会社はじめ、いろんなところが、こういう投資案件ありますけど、どうですかっていう。営業とかものすごい、ね、派手になってきますよ、これからもっと、で、そういう時にやっぱり投資って何かってちゃんと分かっとかないといけないし、
で、
また投資する時に自分は何に対して投資してるのかとか、そこのリスクは何なのかとか、そういったことをやっぱりちゃんと分かった上で投資とかってやっていかないと、そのなんかね、年利ばっかり見てて、
これすごいや、
12%、おおとか言いながら、そんなんでいくと、その気付いたら、あれって元本割ってるでみたいななるからね、
そうですね、本当に。いや、まあ、いや、だからそこはね、分からんとやる人がおるっていうのが信じられないんですけどね、やっぱりでも、まあ、昔のね、バブルの時みたいにね、土地買うたら、ね、マンション買うときは間違いない言う時代があったじゃないですか。
はいはいはい。
なんぼでも上がりよるみたいなね。まあそういう時代をね、経てる人はわかるんでしょうけど、まあわからないっすよね、そらね。
わかんない。そう思ってても、いや、今回はとかいう、なんかわけのわからん、今回は。
またエクシングワールドみたいなゲリラ商法とかで、これ、ええ投資ですよ、言ってね。まあ、いろいろ現れるんでしょうね。
もういっぱい出てきますよ、そんなん。もう、うじゃうじゃ、もうこれから、特にね、Web3 とかもやるとか言ってるから、
そうですね。
NFT だの、メタバースだの、仮想通貨だの、そんなんの投資案件がね、うじゃうじゃ出てきますよ、これからもう、いっぱい。で、もうよくわからんのが、いっぱい出てきて、もうね、なんか、私はちょっとそういうところに利用されないように気をつけなあかんようなポジションにちょっとなってきたんかなとか思いながら。
なるほど。足立さんを利用して。
そう、
ほぼ、ね。足立明穂がおすすめする。この投資案件みたいな、やりましょうか。
いや、やめてくれ。そんな怖いことやめてくれ。ほんまにね、今、いろんなとこから講演してくださいとか、セミナーの依頼とか来るんですけど、やっぱね、怪しげなもやっぱ混ざってるんで。
あ、そうでしょうね。
うん。気をつけないとね、もう怪しげなところに行ってから、あ、しまったって気づいて遅いからね。
行くまで気づかへんかったんですね。
いや、気ぃ使う、いや、だから、向こうもさ、やっぱり、いろんなカモフラージュするじゃないですか、ちゃんとこう。
はいはいはい。
見とかないと、まあ、まあ、幸いね、まだそういうところではやってないですけど、本当ね、気をつけて、こう、どこが主催してんのかとか、他にどんな人たちが出てんのかとかね、ちゃんと調べとかないと、本当に気づいたら、そういうところに使われてて、いや、本書いてる人が、うちはね、ちゃんと支援してくれてますからね、みたいな、わけわからん話されたら、いや、ちゃうかな、みたいな。
いや、
そういうことになるから。
まあ、ね、ちょっとこう、本当にね、そこはね。
うん。
まあでも、自己責任ですわね。投資とかね。
そうまあ本当その辺をね、ちゃんとよく分かって考えて、ね、やるようにしないと、まあ別にね、その、ビル・ゲイツが言うたから NFT ダメとかいう話でもないし。
そうですね、うん。そこは判断でね。
うん。かといって、どの NFT でも OK よみたいな、そんな話でもないので。
キャプテン翼は偽物やったしね。
そうそうそう。もうなんか偽物らしいっすよ。なんか勝手になんかやったみたいっすよ。どっかがもうなんか許可を得ずにという。
ね、気をつけないと。
いろいろ
やるし。世の中も騙された方が負けみたいなのがありますからね。
負けというか、取り返すの大変ですからね。
そうそうそう。
気づいても。
いや、もう、あの ね、オンラインカジノで吸っちゃいました、言われたらね。
まあまあ、いろいろ。
はい。
うん、はい。まあ、ぜひ、皆さん、いろんなね、投資案件とか、これからほっと絶対増えてくるんで、ぜひ、その辺ね、注意して、単に、いいことだけ見るんじゃなくて、絶対リスクが伴ってるんで、そのリスクは何かっていうのは、しっかり見て、判断して、自己責任で、ぜひ、やっていただければなと思います。
はい、安田さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
今日は珍しくね、早い時間から収録しましたが、
はい。
安田さんがまた夜はなんか話、スピーカーせなあかんから言うてね。
もうね、はい、もうあっちやらこっちやらでも、今週3つもセミナーやらなあかんんですよ、
もうね。忙しいアピールやめてもていいですか。
いや、ほんまね、大変なんで、この番組どうしようかな、思い始めて。
それより何、湯川さんとなんか、イベントをされるそうで。
はい、
ご存知のない、ご存知のない方、湯川さんのことを、同じ方もいらっしゃる。結構 IT の中ではね、有名人で。
そうですね。
本もたくさん書かれててね。
かなり前から、あれ、どこやったっけ？どっかの、ニュースの特派員とかされてたんですよね、もともと湯川さんって。
そうですね。
うん。
時事通信？
時事通信か。
ありましたっけ？
湯川鶴明さん。
ね、うん。IT 潮流っていうね、そういう。
そうそうそうそう。もう当時みんな呼んでたもんね。
そうそうそうそうそうそうそう、うん、で、ポッドキャストとかもやってはったんちゃいましたっけ？
うん、そうそうそう。ね、うん、ありましたね。
そうですよね。まあまあ、だから、まあね、そういう方と対談するということでですね。はい、そうです。いつでしたっけ、あれ。
7月の14日、実際イベントとしては、はい、NFT サミット東京っていうのが7月13、14あって、
はいはいはい、はい。
で、14日のお昼に、湯川さんと一緒に、セッションをさせていただくことになりまして。
セッションっていうのは何ですか？二人でギター片手にこうやる
みたいな。いやいやいや、なんでギ
ター。そのセッションじゃなく。
そのセッションじゃなくて、一応
トークセッション、ね。
っていう、うん、トークセッションっていうことで、はいはい、Web3 の話とかをちょっとすることになってまして。
あの方も大概そういうね、ちょっと近未来の話はね、
うん。もうずっと追っかけてますからね。すごいよね。
そうですね。うん。
常に
20年ぐらいずっとやってはりますもんね。
うん。一歩先一歩先をずっと。
これからね、LINE 来るよって言ってはったが、まだ LINE がね、僕ら知らない頃ですわ。
ああ。
LINE はもう間違いなく来るね、みたいな話をしてて、うん、案の定、その1年後ぐらいやったかな。
うん。
うん。ねえ。
やっぱすごいよね。そういう人た
ちの目線がね。
情報量が全然、それと、まあ、最近ね、湯川さんちょっと親しくさせてもらってるんですけど、
はいはい。
見てるとやっぱね、調べてる量が全然違う。
ああ、そうなんですか。インプットが多いと。
うん。もうめちゃくちゃいっぱい。はいはいはい、次、この、今だとね、その Web3 とかで NFT とかメタバースとか、
はい、
そういうのが来るんちゃうかって言ったらめちゃめちゃ調べてるもん。
あ本当に。そりゃそうでしょうね。
うん。で、だからこそいろんな情報が入ってくるから、全体としてこっちに向かってるなっていうのがやっぱ分かってくるんで。
はい、周りもね、結構ね、そういうね、すごい方が多いですからね、うん、そういう情報を通じた方がね。
そうですね。で、やっぱりそういう仕事ずっとやっておられるから、もう、その辺のね、会社の CEO の人たちとかと知り合いなんで、
はいはいはいはい、
そこから入ってくる情報とかも全然違うから、
うん、
やっぱ、うん、もうすごいですね、そのあたりは。うん、まあ、そんな人と、登壇することになりまして、で、湯川さんにちょっと一緒にお願いできませんかって言って私からちょっとお願いしたんですけど、
はい、
で、そしたら湯川、はい、そのセッションで一緒にやってもらえませんかみたいな。
はいはいはい。
したんですよ。そしたら湯川さんが、ほんなら、笑福亭鶴明改め、海原鶴明明穂でやるんやねって言って帰ってきて、もう。
漫才か。
もうこのおっちゃんは分かってるわ、とか。
まあ、もともとね、大阪の方ですからね。
そうそう、関西の人なんで、もう、めっちゃ分かってるわ。
ノリがね、はいはい。
うん。落語家から二人で漫才やるんよねっていう、そのノリが。
まあ、じゃあ7月ね、中旬。はい また、はい、まあ、詳しいこと決まったらまたぜひ教えてください。
はい、また、はい、わかりました。
まあ、そんなこんなで今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いてくれましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。